岩手医科大学。命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高由子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は高血圧がもたらす疾患と循環器医療について、岩手医科大学内科学講座循環器内科学分野教授の森野義弘さんに伺いました。
血圧を毎日測るようになったんですが、はい、結構変動があるんですね。
もちろん変動ありまして、通常ですね、日常生活で見ると、50ぐらいの変動は誰でも出ています。ですから安静でとって少し落ちたところで110とか120というような方たちは正常の血圧ですけれども、そういう方でも例えばお買い物に行っている最中に取ったりすると、もしくはスポーツクラブに運動している最中に取ると160や70にはなってるんですね。血圧はそういうふうに日常ずっと変動してます。で、通常我々は血圧と言ってるのは最も安静してでリラックスしている状態の血圧ですね。そこからある程度上がるというのは盛り込み済みなんですね。逆言いますと、安静のリラックスした状態がいつも150の人というのは、ひとたび何かすると簡単に200や220、250になることがあるんですね。ですから非常に危険だということになります。
ということは、よくスポーツクラブなどでも血圧計を置いてありますけど、運動直後に160だったからもう私はっていうようなことはないんですね。
ただですね、これは面白い話で、運動しますと直後は高いんですけども、5分10分としますと血管が広がりまして逆に血圧が下がるんですね。ですから実はしばらくしてから取るとむしろドンと下がってるというところに気づくと思います。血圧が非常に高い人はその高い状態から運動した分一時的に高くなりますから、やはり危険なんですね。ただし運動はしないと低い血圧になりにくいというのも一方でありまして、その辺はなかなか微妙な関係なんですね。
やりすぎてもいけないし、その程よい加減というのがあるわけですか。
やりすぎというのは決して悪いとは言いませんけれども、もともと高い人が高いままで運動することは危険なんですね。低い方が運動で上がるのは、ある意味生理的な範囲内になります。
高血圧になりますとどういう病気になっていくんですか？
皆さんのよく知っているところでは関係するのは脳卒中ですね。脳梗塞も、脳出血も、血圧が高い状態が長期間ある方に、高頻度に見られる疾患です。で、また心筋梗塞とか狭心症ですね、そうした動脈硬化の一気な疾患の多くの方が高血圧が一つの大きな理由になっています。
狭心症、心筋梗塞、やはりここは誰もが恐れているところだと思うんですけれども、
これはですね、まず狭心症や心筋梗塞いずれも、冠動脈という心臓の筋肉を栄養する、冠状になってますから冠動脈というんですけれども、そちらの動脈硬化が原因なんですね。で、それになりやすい人っていうのが共通の脂質を持ってまして、よくあるのは高血圧ですね、あとは糖尿病、あとはコレステロールや何かの、脂質の異常症ですね。それに肥満のある方で、さらに非常に悪いのが実はタバコを吸う方ですね。喫煙関係しております。あとは尿酸値が高いですとか、いくつかありますけども、これらの因子がたくさんある人ほどその危険度が高くなります。で、そういう方が例えば坂道を歩いたりとか運動した時に胸が苦しくなって休むと良くなると、そういう症状の出た方には狭心症を考えられます。心筋梗塞の場合も半数の方は 最初にそういう狭心症症状で気づくんですが、実は残りの半数の方は全くなくいきなり心筋梗塞なんですね。その方たちを事前に見つけることは極めて難しいんですが、そういう胸の症状が出た時にこれは心筋梗塞かって思ってすぐに病院に行くのか、自分で2時間待ってしまうのかによって、その方の命にかかる部分は随分違うんですね。ですから皆さんがひょっとしてこれそうかなと思ってすぐに病院にかかるというようなこう知識の啓蒙ってすごく重要ですね。
訪れたことのない症状に初めて出会うわけで、その判断って難しいですね。
難しいですね。本当にそうでして、大体30分ぐらい皆さんなんだろうって感じですね。次第に油汗が出てきて、ちょっとこれは普通じゃないと思っていらっしゃる方もいるんですけれども、やはり岩手県の患者さんに共通していることは皆さん我慢強いですね。ちょっとのことは我慢しようっていうやっぱり資質を皆さんお持ちで、ついつい遅れてしまいがちだと思います。あとは最寄りの医療機関がやはり少し遠方にあるとか、多少その地理的なハンデがあったりで、やっぱりこういった啓蒙が必要だと思います。でまた心筋梗塞になっても痛みが出ない人もいるんですね。でそれは特に糖尿病を持っている患者さんは、黄色信号赤信号を発するための痛みの痛覚が麻痺している人が多いんですね。ですから全く気づかないという方もいらっしゃいます。後から調べたら何か起きていたと、もちろん突然そのまま亡くなるという方も少なくないわけです。
どういう治療をしていかれるんですか？
今のこの心筋梗塞狭心症ということになりますと、我々が特に力を注いでいる分野でして、今現在はカテーテルの治療というのが一般的です。腕の付け根ですね、手首の血管、もしくは足の付け根ですね、鼠径部というところから直径で大体2ミリから3ミリの管を入れまして、でその管を心臓の冠動脈に持っていくんですね。でそれを経由して針金や風船で広げたり、あとはステントっていう金属の筒を置いてきて狭窄部を治すと、そういう治療はほぼ毎日患者さんにやっております。心筋梗塞の方は一刻も早くその治療をやることで、もちろんその人の命にも随分差が出ますし、助かったとしても一刻も早く血を流してあげることで筋肉が死ぬ量が少なくなるんですね。その先の人の心臓のトータルの機能に差が出ます。ちなみに心臓の筋肉というのは1回死ぬと再生しないんですね。ですからその1回が非常に多くでして、6時間以上痛いまま放っておくとほぼ心臓の筋肉は死滅すると言われているんですね。特に最初の2時間以内が肝です。痛みが発生してから2時間以内に我々のカテーテルで血液を流してあげると、心臓の筋肉には非常に大きなメリットが出ます。
岩手医科大学だからこそという治療はあるんですか？
はい、このですね、心臓のカテーテル治療に関してはやはり非常に新しい分野が出てきています。で、現在もそうですが、今先ほど言ったステントという金属の筒、それも今薬が塗ってあるステントというのが一般的でして、置いた留置した後に内側に血管の皮がですね、あまり張りすぎてしまうとまた狭くなってしまうんですね。それを抑えるための薬が塗ってあるステントとなりますが、現在我々で特に力を入れているのは生体吸収性ステントといいまして、手術の吸収紙と同じ成分でできたステントがあるんですね。従来のステントは金属で一旦植えるとそのまま一生その血管に入ったままなんですが、数年で溶けてなくなるというステントです。その治験には東北地区では岩手大のみが実は選ばれてまして、今そちらを患者さんとお話ししていいものであることはもうすでに分かってて、海外ではもう使えるものであるんですから、使える患者さんには積極的に留置しているという段階です。
はい、先生、320列の CT 装置の活用というのも大きな特徴のようですけれども、
はい、これはですね、もう5年ぐらい前では考えられない世界なんですね。冠動脈の病気を見るのには従来はカテーテルという管を入れなければできなかったんですね。動脈から管入れますから事故のリスクを考えてやらなきゃいけないんですね。でそれに対しまして今 CT スキャンで心臓が取れるようになりました。で心臓というのはご存知の通り周期的に動いてますから、今まで動いている血管を CT のような取り方をしますと毎回毎回取る断面がずれちゃうんですね。それを後で構築してももう一本の血管にならないです。ですから取れなかったんですが、今ですね、心臓の大きさぐらいの厚みのスキャナーで1回で取ってしまうんですね。ですからその心臓動こうが1回で取りますから、つなぎ合わせる必要がないんですね。それで可能になりました。でまだこれを持ってる施設は非常に少なくてですね、特に循環器医療センター の, 放射線科の吉岡先生はこの分野の日本の権威でして、もう常に新しい機械が実際入ってきます。市販される前で新しいのが来るので最新の画像が撮れると、 で、まあ、被曝の量も非常に減りますし、造影剤もですね、まあ、非常に少ない量で取れるんですね。ですから今多くの患者さんに取ってもらってますけれども、実際には造影剤を静脈からですね注射をして7、8秒息を止めてもらうだけできれいに冠動脈の造影が取れます。まあ、カテーテルというのは入院してやるケースですし、動脈から下れますから究極だったんですが、普通の外来でやれる検査でそれも冠動脈が非常にきれいに分かるんですね。まあ、それが岩手大には一つの強みとしてあります。もう今はもう患者さんがあまり今溢れてまして、もう予約がもういっぱいで取れないぐらいになってますから、まあ、それはニーズが高いということだと思います。
一番の理想としては狭心症にも心筋梗塞にもならず、また血圧も正常値であること、まあ、この辺が本当に究極の望みですけれども、日常を私たちが予防できることというのは何かありますか？
さまざまなその冠動脈の動脈硬化が進む因子ですね、糖尿病、高血圧、肥満、高脂血症、まあ、これらは全部メタボリック症候群と言われているものと、まあ、ほぼオーバーラップしまして、要は、まあ、食べ過ぎ、運動不足、まあ、そういうのを起因するんですね。ですからこれそれぞれ一つが良くなるというよりは、やはり取り組み方で全てが一緒にこう良くなるっていう部分ですね。特に岩手の方は冬があまりにも寒くて、やはり運動しにくいというハンディがあると思います。ですからいかにこう運動を広めるかってことはすごく大事だなと思ってますし、血圧に関しては塩分ですね、あとコレステロールについてはもう食べ物のそれぞれの知識というものを集約的にやっていくってことが大事です。まあ、もう一点は喫煙者が岩手県はまだ喫煙率が高い方に分類属しますので、やはりタバコをみんなでなんとかやめていくということは心筋梗塞に非常に関係していくと思います。30代の後半から40代ぐらいで心筋梗塞になる方は大勢いらっしゃいます。そういう方のほぼ8割から9割は皆さん喫煙者です。でまだお子さんたちが小学生だったりとかいうぐらいに、まあ、突然ね家の柱がそういうことで倒れたりとか、我々は非常によく見まして、変にタバコをやめていくっていうのは、まあ、大きな動きとして取り組まないといけない、まあ、内容ですね。
命から
岩手医科大学では歯学部、薬学部の平成26年度一般入学試験の出願を受け付けています。詳細は岩手医科大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学命からいかがでしたか？さて来週は食中毒の予防についてお送りします。どうぞ聞いてください。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。